今日の聖書箇所ですけれども、一言で言うと順序の逆転について言っていると思います。で、鍵となる言葉はマタイ福音書18章の3節ですので、もう一度お読みいたします。どうぞ聖書をご覧ください。3節です。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。すでにこれまでも何度かお話をしてまいりましたけれども、マタイ福音書で使われている天の国という言葉はですね、神様の力が働いている状態のことを意味していると受け取ってくださったらいいなと思います。天の国という時の天ですけれども、これはつまり要するに神様のことですね。ユダヤ教的な発想の強いマタイ福音書では直接的に神様の名前を呼ぶことがはばかられる、そういう意識がありますので、神という名を呼ぶことをなるべく避けようとする傾向があります。ですから神の代わりに天と言っています。そしてまた天の国という時の国ですけれども、これは日本とか韓国などという時の物理的な教会、領土を意味するのではなくて、力であるとか働きのことを意味しているというわけです。ですからマタイ福音書が天の国という時、それは神様の力、神の働きというようにご理解くださったらと思うわけです。つまり心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることができないというこの聖書の表現は、神様の力が働く状態の中に、あるいは神様の力が働く状態とともに生きることができる人、その人は子供のようになる人のことだと言っているわけです。じゃあ子供のようになる人っていうのはどういう人のことなんでしょうか。で、現代を生きる私たちは子供のようにとか子供らしさということを聞くと、何か無邪気さ、純真さ、天真爛漫さということを思い起こしますけれども、福音書で言われている子供のようにという言葉が意味するところはそうではないようです。福音書でいうところの子供とは小さいもの、劣ったもの、親からの保護に依存しないと生きていけないものという意味の方が強いようです。愛情の対象という意味での子供は、その次、そのあるいはまたその次ぐらいに来る意味のように思います。例えばですね、マタイ福音書14章13節以下には、5000人の教食、2匹の魚と5つのパンの物語が出てきますけれども、その物語の一番最後、マタイ福音書14章の20節以下にはこのような表現があります。すべての人が食べて満足した、そして残ったパンのくずを集めると12のカゴいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。つまり男の数だけが数えられているのであって、女性や子供は数のうちに入っていなかったのが当時の、パレスチナにおける考え方です。で、そもそもユダヤ教においては子供は、ラビ、律法の教師による祝福と律法教育の対象とされつつも、シェマの祈りからは女性や奴隷と同様に除外されていたと言われています。その理由としては、女性や子供は奴隷とともに成人男性に従属する存在であるがゆえに、成人男性、特に家父長が祈りを唱えればそれで十分だ、女性や子供に祈りの義務はないからというような考え方だったようです。現代の考え方からすれば残念な考え方になると思います。またですね、原始キリスト教においてもユダヤ教と事情は大きくは変わっていないようです。今は一つ一つ具体的な聖書の箇所を開くことはしませんけれども、子供に対して否定的な記述が聖書に見られます。例えばガラテヤの信徒への手紙の4章1節から7節、ヘブライ人への手紙の5章13節から14節、そういうような箇所がすぐに目がつきます。もちろん 子どもに対する肯定的な評価もありまして、その具体例としてはマタイ福音書の11章25節などがありますけれども、いずれにしましても聖書において子どもとは要するに小さいもの、劣ったもの、力のあるものによって保護されなければならないものというイメージがどうも最初に来るようです。じゃあ以上のことを踏まえてもう一度考えたいと思います。マタイ福音書18章3節をご覧ください。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないとありますけれども、どういうふうに理解したらいいでしょうか。はじめに申し上げましたように、端的に申しまして、今日の聖書箇所は順序の逆転、順番の逆転について言っていると思います。発想の逆転、価値観の逆転と言ってもいいと思います。マタイ福音書18章4節続けて読みますと、こうあります。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。ですからどうやら子供のようになるということは自分を低くするということと関係がありそうです。神様の力を感じながら生きる、神の力が働いている状況の中でその一部として生きるっていうこと、もし私たちがそのような祈りを求めるならば、私たちは自分を低くしなければいけない。私たち自身が今日の聖書の箇所が言うような子供のような存在、小さなものにならなければならないと言っていると思うわけです。比較的今日の聖書箇所はシンプルな聖書箇所メッセージだと思いますけれども、何度もですねこの短い聖書の箇所を読んでいるうちに私の頭には一つの言葉が浮かんできました。それを今日の説教題にもしたんですけれども、大きさと小ささという言葉ですね。で、私たち人間はたとえどんなに立派な人物であっても、心の底に他の人から認められたいという承認欲求があると思います。もちろんそれは人が社会的な生活を営んでいく上で大切な感情だと思います。他の人から正当に認められて受け入れられているからこそ、私たちは健全な信頼関係や愛情の中で安心して暮らすことができるからです。けれども、この他の人から認められたいという思いは、一つ間違えると自分を大きく見せたい、他の人よりも優れた存在としてありたいっていう思いに簡単に変わってしまいます。他の人から認められたいという思い、そして他の人よりも優れた存在になるために自分を大きく見せたいという思い、この2つの思いはとても似ているように見えますけれども、しかし根本的には大きな違いがあるということを私たちはよく知っています。本質的には私たち自身が他の誰かから存在を認められて生きていくということは、私たちが他の誰かよりも優れていなければならないということではないということだと思います。他の誰かが私たちより劣っていなければならないということでもないわけです。私たちが自分のありのままの姿において、自分自身に与えられている、神様から与えられている賜物タラントを従前に生かしながら生きていくときに、神の力が私たち一人一人に望んでくださるということだけを信じて生きていければいいんでしょうけれども、なかなかそんな風にできないのがまた現実の私たちだとも思うわけです。で、聖書はこういう風に語っていると思います。神の力を感じながら神の働きの中で生きていきたいと祈り求める者は、自分を必要以上に大きく見せようとせずに、己を低くして小さいものとなりなさい、謙虚なものとなりなさい。何回も聖書を読むうちにそのようなメッセージが心に響いてきますけれども、それはとても難しいことです。私たちが自分からまず小さなものとなるということ、己を低くするということは難しいわけです。説明する間もなく自分自身の生活を振り返れば、皆さんも十分に自覚されることだと思います。ではどうすれば私たちは己を低くして小さなものになることができるんだろうかということを、今日は短い時間ですけれどもご一緒に考えたいと思っています。結論から言いますと、自己中心的な考え方、発想が 骨の髄まで染みついている私たち一人一人は、己を低くして小さなものになることはできないと私は考えています。そういうことを言うと身も蓋もないですけれども、でもその事実から始めることしかないと思うんですね。もし私たちが己を低くして小さなものになることができることがあるとするならば、それはそのように認めなければ生きていけない時だけなんじゃないかとも思うわけです。もう少し分かりやすく言い換えてみますけれども、人は他の人よりも自分を優れた存在として感じたいという感情を捨てることがなかなかできません。で、このような自己中心的な考え方が身についていますけれども、一方で時に私たちは自分よりも他の人の方が優れているという現実に直面するわけです。そこで矛盾に引き裂かれます。そんなことは日常茶飯事でよくあるんですね。自分より優れた人は冷静に考えればもうたくさんいます。じゃあそういう時私たちはどうするんでしょうか。とても簡単ですよね。自分をごまかします。それだけだと思います。自分より他の人の方が優れているっていう現実を素直に認めたくないので、自分をごまかすわけです。あの人は確かに優れているけれども、別のところで私の方が優れているって、こう別のこう基準とか理由を持ち出してきて、他の人より劣っている自分を正当化しようとするのが私たち。それが普通の人間の心理だと思います。それが私たちに抜きがたく染みついている本能であり、まあ、習性だと思うんですね。だからもし私たちが自分の弱さや小ささを受け入れることができるとすれば、それは私たちがごまかしようがないほど、自分で自分を騙せないほどの現実に直面している時なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。自分の弱さや過ち、小ささや汚さ、どうやっても逆立ちしてもごまかすことができないっていうことありますよね。きっとあると思います。で、そんな現実の中で私たちが生きているっていうことを痛切に感じるときに、それでも私たちが自分の中で絶望するだけではなくて、良きものとか本当のものを祈り求めて生きていきたいと願うときに、初めて私たちは己を低くして自分を小さなものとして生きていこうとする、その決断を下すことができるんじゃないかと思うわけです。で、こういう話ばっかりしていると、まあ、随分悲観的なことばっかり話をするなって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも私はですね、いつも思うのは、一番悪いことは嘘をつくことだと思っていますので、やっぱり嘘はつけないなって思います。ですから現実をきちんと受け止めることから始めたいし、そこに希望があるんじゃないかと思います。少し違った角度からお話をしたいと思いますけれども、新井英子さんという方、女性がいらっしゃいます。で、恵泉女学園大学で教鞭を取っておられたんですけれども、昨年がんで亡くなりました。57歳です。で、その新井英子さんの遺構集とも言うべき弱さを絆にという本を最近読みました。で、新井さんはですね、亡くなるまでの数年間、自分の体を蝕んでいるがんの存在を感じながら、けれどもその状況を何とか受け入れて生きようとなさったそうです。で、新井さんがそのような考えを持つようになったきっかけは、浦川にあるベテルの家との出会いがあったと、そのように本の中で書いていらっしゃいます。少し引用したいと思います。私は今がんと共存していることを隠して生きるつもりはありません。このような考えに至ったのは、数年前に訪れた北海道浦川にある統合失調症などを抱える人たちが暮らす共同体ベテルの家との出会いからです。ベテルの家のケースワーカー向谷千育義さんは、弱さという情報は公開されることによって人をつなぎ、助け合いをその場にもたらすと言います。要を挙げて個人情報保護の時代ですけれども、弱さをプライバシーとして隠すことによって人はつながることをやめ孤立し、反面生きづらさが増すとも言っています。私はこのような考え方に深く共感していたので、自分が死と隣り合わせの病気を発病したときに、迷わず自分もベテル流に生きてみようと腹を決めました。ベテルの法則では、弱さと弱さが集まると 本当の強さや優しさが生まれ、逆に強さと強さの結合は最も脆い組み合わせとされています。私自身、患者という弱者になってみて、今までには実感しえなかったこの弱さを絆とした人間関係の豊かさを深く味わう毎日です。同時に今、私は癌を叩くのではなく、共存しながら生を全うしたいと願っています。これは異質な存在とどう向き合うべきか、つまり自分にとって厄介なもの、見たくないものを徹底的に排除するのか、それとも別の生き方を取るのかという問いに対する私なりの答え、ハンセン病をこれまで学んで得た一つの人生観です。その人生観、思想を自らの体においても生きてみたいというのが今の私の願いです。この文章から私は、自分の弱さをまっすぐに見つめようとする一人の人間の真摯な眼差しを感じました。で、新井英子さんはですね、今引用した文章に続けて、また文章を書いてらっしゃいますので、それをもう少し、引用してご紹介しますけれども、ジャン・バニエ神父という神父の言葉を紹介しています。ジャン・バニエ神父って聞いたことありますか？フランス・パリの郊外から始まって、今や全世界にあるラルシュ共同体という共同体があります。ラルシュ共同体はですね、心身に障害を持つ人々とそうでない人々が仲間として共に生活するコミュニティなんだそうですけれども、そのラルシュ共同体の創設者ジャン・バニエ神父が、一つとなるためにという本の中で語った言葉を、新井英子さんがご自身の意向集の中で紹介されていましたので、それを少しまた引用します。もしあなたがイエスに従おうと願うなら、成功と権力への階段を上ろうとするのではなく、重要人物になるのではなく、階段を一段一段降りていかなければなりません。傷つき苦しみ、人と出会い、そして共に歩むのです。ラルシュとはフランス語で箱舟を意味します。ちょうどノアの箱舟のように、一人一人がかけがえのない存在として、仲間として共に暮らす共同体です。バニエの言葉をもう少し続けます。傷ついた人に仕えるということは、母親が子供を手助けするように、一層自立できるように助けながら手を貸して、彼らが自分で賜物と美点を見つけ出したら、あとはゆっくりと私たちは姿を消せばよいのです。これは階段を降りていくことであり、イエスがなさったように彼らの足を洗い、そして小さな祝福を見出すことなのです。人目につかない使い人となり、一番隅に自分の場所を見つけ、そこでこそイエスに出会うのです。バニエは、私たちは姿を消せばよいと言います。また人目につかない使い人となり、一番隅に自分の場所を見つけるのだと言います。これは自分を卑下したり、謙遜の衣をまとって卑屈になるというようなことではありません。むしろ私たちが生きる社会の常識とは反対の生き方、階段を上っていくことのみを進める社会で、階段を降りる生き方を指し示しています。大きくなり強くなることが、その人の評価につながるのとは正反対の生き方、権力や評判から降りていく生き方です。しかし私たちが主イエスに出会う場所は、そのようなところだとバニエは言うのです。以上なんですね。では今日の話をまとめたいと思います。いや、正直、いや、今日は嘘つけませんので、いつもついてないですけども、正直に申しますと、今日の話をまとめることはできないなっていうふうに思うんですね。なぜかというと、それは多分私がですね、今皆様の前でお話したことを自分の生き方として過不足なく捉え、生きてないからだと自分で分かっているからです。そういう生き方をしていると、私が自分自身で心から信じられないからだということですね。もしかしたら死ぬまでそういう生き方はできないかもしれませんけれども、そっちの方向にこそ命の道が待っているということは、はっきりと感じることができるように思います。その方向へと一歩一歩自分を 励ましながら、あるいは歩みを止めつつ、また歩み始めながら進んでいくときに初めてちょっとだけ神様の御心が分かるのではないかという気がいたします。振り返ってみますと、今まで約40年という長くはない人生でしたけれども、キリストの香りを放っているなという幾人かの方とお会いするという、そういう経験をしてきたように感じます。今は亡くなった方、まだご存命の方いらっしゃいますけれども、目を閉じるとそんな一人の一人の顔が浮かんできます。声が聞こえてくるような気がいたします。もちろん世界は広く、神様の御心は大きいし、私が出会ってきた人はほんの一握りの方なんだと思いますけれども、そういう人たち、本当に大きな人たちのことを思い浮かべるときにですね、年を取るって素敵だな、悪くないなって思えるような気がします。少なくとも私が共に生きていきたいのはそういう人たちだなというふうに思うわけです。もちろん彼らだって聖人君子ではないと思いますし、物事は遠くから見れば何でも美しく見えますので、美化しすぎてはいけないなって思いますけれども、そのような人たちが私に見せてくださったその美しさ、確かにキリストの香りを放っているし、神の力を感じさせてくれるなというふうに思います。一言祈りましょう。神様、礼拝からまた今日の今週の週の歩みを始めます。雪がたくさん降っています。寒さが厳しくなり、体調を崩しやすくなっています。また一日一日暮らしていると大変なこともありますけれども、しかし神様を見上げ、祈りを忘れずに、また1週間後この場に集うことができますように、私たち一人一人を励まして導いてください。またこの場に集うことができなかった方のことも覚えて祈りを捧げたいと思います。どうぞ神様、そのような一人一人もお守りください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。